こんばんは、今日は出エジプト記の34章です。34章はですね、まあ、実際にその、金の格子を作ったイスラエルの民を神の前に取りなして、まあ、祈るというか神の前に出ていき、そして神がそのモーセに言葉を与え、でまた恵みによってその契約をまあ更新するというか、そういうその場面ですね。でそこから一度そのイスラエルは神の契約を離れて、でちょっと危なかったですね。神の憐れみと恵みと、でモーセのその従順と信仰がなかったら、彼らは滅ぼされてもおかしくなかったような状態でした。だから彼らがこれから先その神の契約のうちに留まるには、契約のうちに生きるにはどうしたらいいのかということを神は伝えています。でそこから私たちも恵みによってこの新しい契約に入れられたんですよ。その新しい契約、そこにおいて本当にその私たちがどうやったらこの契約のうちに生き続けることができるのか、それをこのイスラエルの民と重ねながら一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの御名のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。またこのように御言葉を通してあなたが私たちに語ろうとしておられる一つ一つのことに耳を傾け、またここからも学ぶことができることも感謝します。どうか私たちの理解をお助けください。頭でこの知性において理解することも必要です。と同時に、それと同じもしくはそれ以上に、聖霊が私たちの心に理解として、思いとして、あなたへの応答として書きつけてくださるその御言葉の理解がさらに必要です。どうぞ私たちに聖霊の助けによってその深い理解を、霊的な理解を、心に書きつけられていくような理解をどうかお与えください。お願いします。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力をお与えくださり、あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまず34章の1節からですが、3節までお読みします。主はモーセに仰せられた。前と前のと同じような2枚の石の板を切り取れ。私はあなたが砕いたこの前の石の、板にあったあの言葉をその石の板の上に書き記そう。朝までに準備をし、朝シナイ山に登ってその山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも姿を見せてはならない。また羊や牛であってもその山のふもとで草を食べていてはならない。でこれがそのモーセに、神が命じたことです。で2枚の石の板を切り取ってきなさいと、明日の朝までに。で前回神の指で書かれたその石板があったんですけど、それはこのイスラエルの民が罪を犯していたので、その石板を砕いてしまったんですよね。まあだからオリジナルのその本来あったその契約っていうのがそこで破られてしまった。彼らがその神に対して神とのその約束を守れなかった、それによってその砕かれたという象徴ですよ。で神がもう一度その2枚の石の板を持ってきなさいということは、その砕かれてしまった契約をもう一度、まあ、再契約というか再更新して、またこの契約を結ぼうじゃないかというふうに提案してくださってるわけですね。これは神のイスラエルの民に対する深い憐れみと、そして恵みによるものです。またモーセのその取りなしの祈りに対するこの誠実さというか、神のね、神の持ち差しなんですよ、これ全部。 本来は神がそのもうダメだって、モーセが何と言おうとその切ることはできたはずなんですが、そうしませんでした。なぜなら神は恵み深いからです。憐れみ深いからです。そこで4節、モーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りに2枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。モーセは従順に従いました。もうなんやかんや言える立場じゃないですからね。そして5節、主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。この主の名によって宣言された、実際何を宣言したのかははっきりは分かりません。でもここにあるその主の名というのは、もちろんヤーウェというその名前は私たち、まあこの聖書を通して知っていますけど、その名によって何を宣言したのかは分かりません。けどその聖書の中に出てくるこの主の皆とか、主の皆が崇められるようにとかっていう、その皆が出てくるとき、名前というのはその人の、もしくはその神ご自身のその、ご性質を表します。その本質を表すものだから、だから神の、だから神の皆を乱れに唱えてはならないんですよ。もうすぐになんか、お、神が、神がとか、そんな、この気安く神を、神の、神という言葉を使うなと。もしくはその、まして、その皆を、名前を呼ぶんじゃないと。で、神を、神本来の、その神の、神ご自身を表すことになるからね。名前というのは。だから、その主の名によって宣言されたというのも、その神のご性質である恵み深さとか、憐れみ深さとか、神の持っておられる愛や優しさというのをここでその宣言したというふうに取ることもできます。で、ここでその神は5節の最初にありますけど、雲の中にあって降りてこられたと。その雲の柱となってイスラエルの民をその導いておられたわけだから。で、その雲の中にその神の御臨在があって、そこにはその栄光があるわけですよ。だからその雲の中でその神が天から降りてこられて、そこにその御臨在されて、その栄光が輝くわけですよ。で、その栄光が輝いているその中で、その神の本質である、その神の皆である、神の憐れみ深さや恵み深さ、また神の愛やその優しさにモーセは触れたんですよ。だから聖霊がモーセのその心に、心の深いところに神がどのような方かということを語りかけて、その心に書きつけたというふうに理解することができます。その上で6節と7節、主は彼の前に、ごめんなさい、主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に、四代に。この神がモーセの前を通り過ぎる時っていうふうにありますけど、これは前回学んだ33章の21節から23節までに、そのずっと神、そのあなたの栄光を見せてくださいと、あなたの姿を見せてくださいというふうにモーセが頼みました。だけど誰も、その人間であれば誰もその神を見る、私を見ることはできないって。だけどその残光というか、光の残り、その栄光のその破片というか、その残りだったら、残ってる光のようなものであれば見ることができるよって。だからモーセが頼る、その最低限じゃなくて、モーセが耐えることのできる最高のその神のその見姿を見せてあげるというふうに神は、約束しましたよね。だからその通り過ぎられて、でそれでその神がそこでモーセのその、モーセを手で、見手で押さえていて、それがその手が離れた時にモーセを後ろ振り返ると、その光が見えるんだって。残った光が。だその場面ですよ。それでそのモーセが、そのモーセから神の御手がその、のけられて、でそうやってその通り過ぎていくときに、あの神が語ったわけですよ。今度はその宣言されたですから、この言葉として語ってるんですよ。この 6節と7節にあるのも、その神がどのような方かというものです。この5節にあるその栄光の中にあって、これってもうその霊的なその体験であって、言葉にすることができなかったり理解することができない、またその物理的なことで私たちの経験とかその常識で測ることができないような、その神を知るという体験ですよ。私も何度かありますが、その聖霊が本当にその私の心に触れてくださって、なんかもう何も言えないんですよ。ただ深いなんか安心だったり、深いその平安であったり、で感謝であったり感動であったりして、なんか時には涙するようなことってありましたよ。でそういうそのわからないんだけど、なんて説明していく、言えばいいのか、またどのようにそれが起こったのかわかんないけど、その神がその私に触れてくださった、私に触れてくださって、そのこの感動として心にその直接聖霊が語りかけてくださって、ああ、神が私のことを愛してくださってるっていう。神が私の罪を許してくださったんだって。このような私だけども、神は私のことを受け入れてくださってるとか、そういうその深い神についてのその理解が与えられる時ってあるんですけど、あるじゃないですか。人それぞれと思いますけど、それもね。でもと同時に、その神がそのように神ご自身のことを明らかにする、その皆を明らかにする、その宣言する、神のご自身のことを宣言することもあれば、ここに6節と7節にあるように言葉として語ってくださることもあります。だからここでモーセがその体験した神を、その体験だけで終わらせるんではなくて、言葉にしたんですよ。モーセがこの感じたであろうことっていうのは、神は、そのヤーウェは、主っていうのは、太文字で書かれてますからね。ヤーウェ、私はある。私たちの必要のすべてになってくださるこの方は、憐れみ深いって。そして情け深いって。怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられて、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す方だって。で、それをその体験することがあるんですよ。言葉は聞こえてこないけど、あ、その通りだって。でもその通りだっていうこの体験したことを、神はその追体験じゃないですけど、言葉としてモーセに与えてるんですよ。もしその神への信仰が受け継がれていくんであれば、その仙台先にも神の恵みというのは失われることはないということです。また後半にある、その罰すべきものは必ず罰して報いるものだって。父の咎は子に、この子に、三代に、四代にって。だから、神への信仰が損なわれてしまうのであれば、確実に次の世代も自分たちの報いを受けることになると。父親が神から離れてしまったのであれば、それと同時というか、それと同じように、その子供も神から離れるんであれば、その父親は父親の、子供は子供の、孫は孫の、その神を、認めないという、罪のゆえに報いを受けるんですよ。でもその中で、父親がどんなに悪くても、その子供が、その恵みに気がついて、その神を信じたのであれば、その呪いというのは断たれて、また恵みが始まるんですよ。神は誠実な方だということです。神はそうやって5節から7節を通して、モーセにその体験を通してご自身がどのような方かということを宣言され、そして言葉を通して神がどのような方か、ご自分がどのような方かということを宣言されました。それを聞いてモーセです。8節。モーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。神のその臨在というか、その神のその栄光のうちに私たちがいたとしたら、私たちができることは、その神を礼拝し、もう神に低くなって祈ることしかできないんですよ。しかも神が願っておられるような祈りを願うんですよ。ここぞとばかりに100万円くださいとか、そんな祈りは出てこないんですよ。あまりにもその神のその圧倒的な 素晴らしさの故に。祈りの内容は、この神がどのような方かということを宣言してくださったので、体験を通して言葉を通して教えてくださったので、その神が恵み深いというその事実に、神のご性質に基づくものですよ。その神ご自身を、つまり恵みを求めるものですよ。もしも私があなたの心にかなっているのでしたら、別訳だと、もしも私があなたの目に恵みを見出したのというのであれば、どうか私たちの中に会って進んでくださいって。でもこの方以外ないって。もう他にいらないですって。天使とかは使わせてくださるのはありがたいけど、もうあなた以外に私はいりませんって。あなたが私たちの中に会ってくださいますように、でもそのためにどうかあなたの恵みを施してくださいって、他の何もいりませんって。神を知れば知るほど自分の価値のなさに気がつくんですよ。神に近づけば近づくほど自分がいかに取るに足らないものかなのかということを知るんですよ。だから全ては恵みだということに気がつくからですよ。こんな神の前に私が神から何か良いものを受けるなんて、そんな資格あるわけないって思うからです。気をつけないといけないのは、神の前にその低くなることと自己卑下をすることとは全く違うということです。自己卑下っていうのは、自分なんて価値がないとか、自分には力がなくて何もすることができないとかって同じようなこと言うんですよ。けど自己卑下してるだけっていうのは、そこから先がないんですよ。自己卑下して、もう私なんてとかって言って、その私なんか価値がない、私なんて弱いんだって、もうダメだとかって、それだけは言うんですよ。そうやって言う割には、じゃあっていう、そんな私に対してもその恵み深い、憐れみ深い神に助けを求めることをしないんですよ。自分のその日常的なその物質的なものや経済的なものやその肉体的なものだったら、もうガンガンガツガツいくんですよ。だけど霊的な話になってくると、愛することとか許すこととか忍耐することとか誠実に行うこととか忠実に行うこととか、そういうことになってくると、もうなんかもう私なんてって言って、急になんか祈らなくなるんですよ。私にはできないんですって。それただ自己卑下して何もやらないというその言い訳にしてるに過ぎないんですよ。自己卑下するだけだったら、そこから先ひしこいて神を求めたり神を知ったりすることにつながらないんですよ。だから自分には価値がないとか、自分にはその力がなくて、神がそのおやりになりたいことを実現することができないという、この自分は本当に弱いなっていうその自覚というのは、どっから来るかっていうと、神がどれだけ素晴らしい方かということを体験するところから来るんですよ。神がどれだけ素晴らしい方かということを知らないと、その神と比べて私がどれだけその劣ってるかということを知らないと、本当の意味で私は価値がなくて、私は弱いというふうに言うことができないんですよ。人間同士他の人と比べて、あの人より私できないな、ああ弱いなとか、自分のその理想を掲げてその理想に足らない自分、ああ弱いなとか、そうやっている限りでは、そのひしこいたり神を本当にその求めたりするっていうところまでなかなか行き着かないんですよ。モーセが本当にその神のお心にかなう、その神の目にこの恵みを見出したのは、圧倒的なその神の素晴らしさをその見続けたからですよ。その圧倒的な素晴らしい神の前に、私には本当に価値がないものだということを認められたからですよ。そのイスラエルの民を見て、ああもう私こんな人たち無理じゃないですかって、もうこんなんできませんよっていうふうに、その自分の力量と、その自分が率いるというふうに言われているその民を見比べて、私こんなんだったら力量は足りませんって言ってるわけじゃないんですよ。神と自分を比べて、神が願っておられることとその自分のその力量を比べて、それで私には価値がないし、私には力がないって言ってるんですよ。だから その神が願っておられるんだったら、だったらもう助けてもらうしかないじゃんっていうふうになるわけですよ。 やってもいいし、やらなくてもいいものだったらやらないんですもん、私たち。本当に私たち、神がどれだけ素晴らしい方なのか、神がその憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを仙台を保ち、咎と背きと罪とを許す方だって、罰すべきものは罰するって、そういう方だっていうことをその理解はしてます。だけど、その理解であったり、その知識であったり、それが本当にその体験を通したり、その神との関係の中で、ああ、本当に神は恵み深い方なんだなって、憐れみ深い方なんだなって、怒るのに遅い方だなっていうのを、この自分の中ではっきりと神がそのような方だっていうことを、その受け取っていかないと、本当の意味でその自分が神の前に低くなるってことは、なかなかできないです。何が何でも、私たちは神を知る必要があります。神について知るだけじゃなくて、知識でその終わるんじゃなくて、神を知る必要があります。だからモーセにその神ご自身が現れたときに、言葉だけではなくて体験も与えたように、体験だけでもなくて言葉を与えてくださったように、私たちもこうやってその言葉を学んでるんですよ。と同時に、その神が本当にそのような方だということを、その日常生活の中で学ぶっていうか、この体験していく必要があるんですよ。それは神との関係の中でしか体験できないじゃないですか。神がおられないところで神を体験することはできないですよ。神が一緒にいてくださるところ、神と私が共にいないと、神を体験することはできないです。そうやってその神を知って、神と比べて、ああ、神を知りながら、本当に私は価値がないんだなって、私は本当に弱いんだなって、そういうことに気がついてくると、その神の前に、その、どんどん減り下るようになって、神の恵みをますます求めるようになって、そしたら神が与えてくださるから、その自分を通していろんなことが起きて、でもそれでもその、いや、そんな私なんかにこんなことが起きるなんてって、ますますその神の恵みを知るようになっていくんですよ。そしたらその祈りも、祈りの内容もピントが合ってくるんですよ。自分のやりたいこととか、自分の肉体に必要なものだけではなくて、神が私を通して何をなさろうとしておられるのかっていうところにもっとその目が向いてくるんですよ。だから、最初のボタンというのは私たちがかける。この神との関係において。は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどこの国々のうちにおいても、かつてなかったほどの、ごめんなさい。かつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆、主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは、恐るべきものである。この約束というものの、まあ、序文というか、最初に当たるものですよ。神が恵みによって、この契約を更新してくださるという約束ですよ。神が共にいてくださるということ。モーセを通して、その神がことを起こしてくださるということ。それを全部約束してくださってるんですよ。このイスラエルの民は、モーセがその神に呼ばれてシナイ山に行ってる間に、あのモーセもう死んだかもね、とかって、あんなこと言って、そんなこと言ってた、その民ですよ。で、エジプトからその私たちを連れ登ったその神を作ってくれ、とかって言って、で、格子の、金の格子を作ってもらって、その金の格子を拝んでたような、その前でその異教の民のような、その礼拝をしてたような人たちですよ。でも、この民と一緒に私は登るって神は言ってくださるんですよ。で、旧約っていうのは、確かにその律法が主体であって、で、その厳しいっていうのはあるのかもしれませんけど、神は変わる方じゃないので、旧約の神は厳しくて怖いみたいな、そんなのは嘘ですよ。旧約であろうと新約であろうと神は同じなわけだから。この、もう、旧約がその一回、その、ごあさんになっちゃって、民が金の格子を拝んだから。で、そう一回、そしてもう一回そのリニューアルというか、この更新されるときに、バージョン2みたいなやつ。で、もう一回じゃあ契約を結ぼうかって。その時には神の恵みでしかないんですよ。新約と何の変わりもない契約というのは、旧約にしても、新約にしても、 神の恵みによるものであり、神の私たち一人一人に対する、イスラエルの民一人一人に対する憐れみや、その神のその愛のゆえなんですよ。神は何も変わらないんですよ。11節から17節まで。いろんなことが書かれてますけど、この11節から17節まで通して言ってるのは何かっていうと、主ヤーウェだけを神としなさいということです。それを念頭に、11節から読んでいきますね。私が今日あなたに命じることを守れ。見よ、私はエモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う。あなたは注意してあなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないようにせよ。それがあなたの間で罠とならないように。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、彼らの石柱を打ち砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである主は妬む神であるから。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕って、みだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くと、あなたはその生贄を食べるようになる。あなたがその娘たちをあなたの息子たちにめとるなら、その娘たちが自分たちの神々を慕って、みだらなことをし、あなたの息子たちに彼らの神々を慕わせて、みだらなことをさせるようになる。あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならない。これ全部その神、主、ヤーウェだけを神としなければならないってことです。その中にその約束の地に住んでいる人たちと契約を結ばないようにと言っています。それはなぜかというと、他の神々を、他の神をその拝んではならないからです。他の神とされるものですね。神は他にいないからね、実際は。で、その神を拝むんではなくて、むしろ彼らの祭壇を打ち壊して、そして石のその柱を打ち砕いて、アシラ像をその打ち壊す必要、切り倒す必要があるんだって。神を妬む神だというふうに言ってます。それはそのイスラエルの民を愛してるからですよ。私たちのことを愛してるからですよ。結局、妬むっていうのはなんか妬ましいなとか、そういうなんかこのジェラシーに燃える神というよりも、私たちをその、私たちがその滅んでしまったり、神との関係をその断絶されてしまったりするのを神は嫌うんですよ。なぜかというと、もちろん私たちのことを愛してるからですが、私たちがその神との関係の中に、その一番の祝福を得ることができるからです。私たちがその益を、最大限のその良いものを神との関係の中で得ることができるからです。その神を離れては、別のものを神として、もしくは神々として、そこにその行って拝んだり、で、それをその自分の神としちゃったりすると、その祝福どころか、その呪いを彼らが受け、私たちが受けてしまうから。だから、その神は全力で私たちをそこから救い出してくださるんですよ。そうすると、ある程度というか、ある意味その痛い思いを私たちがしないといけなくなるんですよ。で、神はそれも憐れんでくださる方なので、かわいそうに思うので、だから最初からそういうことにならないように、その契約を結んだり、他の神々を拝んだりしてはいけないというふうに言うわけです。そして当時のそのカナン人の宗教というのは、まあ他の文化のその宗教もほとんどそうなんですけど、五穀豊穣とか、もしくはその子孫繁栄を願ってます。で、そうするので、その、この、リプロダクションっていうんですかね、その子孫が増えるとか、そういったことをその短絡的に考えるので、その彼らのその宗教の儀式というのは、その性的な関係を迫るというのが、その宗教的な活動の一つでした。ほとんどの宗教が。だから、彼らのその神々を拝むとか、彼らとその契約を結ぶってなると、必ずそうやってそのみだらなことを、その性的な、その不道徳が起こるよっていうふうに言ってます。で、当然その性的な誘惑っていうのは、その私たちの肉にとっては熾烈なものですから。だからそれに抗うっていうことを、その、できる人っていうのは数少ないですよ。だから、その民族全体がそうやって堕落していってしまって、で、神との関係が離れてしまうので、やめろということですよ。イスラエルの民の風紀が乱れるとか、そんな話ではないんですよ。倫理的にどうかという話ではなくて、もちろんそれもあるし、それも一つなんですが、この彼らと契約を結ぶかどうかっていうのは、 その倫理的にどうかとか、その文化的にどうかとかっていう話じゃなくて、この主、ヤーウェである神を彼らが神とするかしないかという大きな選択なんですよ。神を神とするのか、神じゃないものを神とするのか、どうしますかっていうその選択なんですよ。だからものすごく大きな選択なんですよ。神が契約を更新してくださる申し出、これは恵みです。イスラエルのためにとって。その恵みの申し出を受けるか拒否するかの選択なんですよ。彼らがその神が更新してくださるというその契約を受け取りたいのであれば、ヤーウェだけを神としなさいということです。郷にいれば郷に従えっていうことではないです。この点に関しては。また時代とか文化とか世代とかも言い訳にできないんですよ。そんなのは昭和な考えだとか、今の世代には合わないとか。でそういうその考え方がそのいっぱいありますけど、それによってその神が正しいと言っているものを正しくないと言ったり、神が正しくないと言っているものを正しいというふうにその人情的に動かされて、その神の正しさの基準を曲げてはならないんですよ。それは 何かというと、相手をどう受け入れるかとか、その相手に優しくするとか、そういう話じゃなくて、神の基準を曲げる曲げないっていうのは、その神を神とするか神としないかの話ですよ。エデンの園でその神が食べてはならないといった善悪を知る知識の木から取って食べるか食べないかと同じ話ですよ。神が正しいと言ったものを正しいとするか、正しくないと言ったのを正しくないとするか、どの時代に生きてたとしても、どんな性別だったとしても、どんな人たちの間に、そのどんな文化に生きてたとしても、そこは関係ないですよ。どうしますかってことですよ。恵みによって立てられたこの契約のうちに私たちが生きるのであれば、神を神とするという大原則が私たちの前に必ずあるんですよ。この大原則を無視しては、この契約は成り立たないですもん。そうじゃないと、その神がどのような方かなんてもう、あとはどうでもよくなってくるじゃないですか。神を神としないんだったら。私たちこの契約の中に入れられて、この契約のうちに生きていきたいんですよ。その中に多くの祝福があるから。あとでも学ぶように。だからここに留まりたいんですよ。でもそうしたいのであれば、もうそうするのであれば、もう大原則は、聖書で言っているこの神を、またイエス・キリストを私たちの神とすることですよ。12節から、ちょっと長いですけど、26節です。まあ、それでもちょっとずつ読んでいきますね。12節はもう読みましたね。18節ですね。あなたは種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じたように、アビブの月の定められた時に、7日間種を入れないパンを食べなければならない。あなたがアビブの月にエジプトを出たからである。これは種を入れないパンの祭りを守りなさいという話。19節。最初に生まれるものはすべて私のものである。あなたの家畜は皆、ウイゴのオスは、牛も羊もそうである。ただしロバのウイゴは羊であがなわなければならない。もしあがなわないならその首を折らなければならない。あなたの息子のうち、ウイゴは皆あがなわなければならない。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。これはそのウイゴをあがなうかどうか、ウイゴをあがなうかどうかとか、あがないなさいという話です。これはそのエジプトの、第10の災いが下った時に、その神が死の使いを過ぎ越させた。子羊の血を門柱と鴨居に塗った家を過ぎ越させた。それを思い起こさせるためのものですよね。ウイゴをあがなうということは。種を入れないパンの祭りもそうです。21節。あなたは6日間は働き、7日目には、休まなければならない。工作の時も、借り入れの時にも休まなければならない。これは安息日を守りなさいということです。この安息日は、神を覚えて、仕事を休んで神を覚えて、その神について思い巡らすことです。神を礼拝して神に仕えるための日です。22節。小麦の借り入れの初穂のために7週の祭りを年の代わり目に収穫祭を行わなければならない。この7週の祭りというのはペンテコステと言われるものです。五旬節です、もしくは。そして年の代わり目の収穫祭というのは借り入れの祭りの話です。で、 23節、年に3度男子は皆イスラエルの神 主の前に出なければならない。これがさっきの種を入れないパンの祭りと7週の祭りと、そして収穫祭、この3つが、まあ、3大祭りというか、この3つの時にはイスラエルの男子は主の前に出なければならない。後々の神殿に行くこと、もしくはエルサレムに行くことにつながってきます。24節、私があなたの前から異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に3度あなたの神主の前に出るために登る間に、あなたの地を欲しがる者は誰もいないであろう。いや、すごいですよ。男性がいなくなったら確かに敵が攻めてきたらどうするんだって話になってくるんだけど、神がその期間必ず守るっていうふうに約束を与えてるんですよ。だからその家のことは、その残してくる家族のことは心配しないで、もちろん家族で一緒に行ってもいいんですけど、全員が全員行けないですから、残してきたもの、残してきた土地、残してきた人たち、それはその私神がその面倒を見るからって、だから心配しないで登りなさいと。25節、私の生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。また水越の祭りに生贄を朝まで残しておいてはならない。種を入れるパンっていうのは、種っていうのはパン種は、その罪を象徴するものですから、別にパン種が入った膨らんだパン食べてもいいんですけど、祭りの時にその一緒に捧げてはならないという話です。水越の祭りに生贄もその朝まで残さないで、その日に消費しなさいというのが、その神の聖なるものだからね、そのままに置かないでおきなさいというのがその約束です。これも時間がないから、その次に行かないといけないから、その日のうちにっていうことをその覚えるためのものですね。26節、あなたの土地から取れる初穂の最上のものを、あなたの神主の家に持ってこなければならない。子ヤギをその母の乳で煮てはならない。その初穂の祭りの時にはそうやってその最上のものを持ってきなさいと。で、子ヤギよってやつは、これはその前もありました。で、話したように、その牛乳と肉を一緒に食べるなよっていう話ではなくて、そのこれも同じように、その子宝に恵まれるという、その異教の民の考え方に基づいて、その子ヤギをその母の血で煮たら、そういうその ご効能みたいなものがあるというふうに考えられたようです。だから、そういう同じようなその考えや同じような慣習に浸るな、染まるなということで、これを神は言っているはずです。で、これら全部、その主だけを神とするというその文脈の中で、その神だけを主とする。主だけを神とする。そしてその主にだけ使えるということを、じゃあどうしたらこれができるのかという話です。ずっとその説明してきたみたいに、種を入れないパンの、そのパンの祭りも、初穂をあがなうことも、安息日を守ることも、七週の祭り、また収穫祭。で、こういうのって全部、神を思い起こすためのものなんですよ。これらその祭りを始める、その神に仕えること、これはその全部その起源があることなんですよ。ただやってることじゃなくて、神を思い起こすためにこれをやりましょうって、神に感謝を捧げるために、神を思い巡らすためにこれをやりましょうといった、その神に対する感謝とか、喜びとか、その神がいてくださることの、その平安をかき立てられるような、思い起こさせられるようなことを守っていきなさいということなんですよ。だから神への奉仕や、礼拝が形だけにならないように、神のご性質や神がしてくださったことを思い出す必要があるんですよ。つまり神に仕える、神に対して応答するその動機を清めていく必要があるんですよ。清めてもらう必要があるんですよ。だ、神を神だけ、その主を神だけに、主だけを神にする、神、主だけを神とするというのは、じゃあこのような行いをすればいいのかって、じゃあ教会に行けばいいのか、聖書を読めばいいのか、祈ればいいのか、フェローシップすればいいのか。で、私たちはそのトゥードゥで考えちゃうんですよ。やるべきことを、やった方がいいことを、だからやるって。だけど、そうしていると、その、動機がおかしくなってくるので、神に対してとか、神に対する感謝と喜びとか、その愛とかがなくなってくるんですよ。そしたらやってるんだけど、そこにその神とのその親しい関係っていうのが、その実態がなかったりするんですよ。 神が私たちに与えてくださっている契約の中に、契約の中に生きる、契約のうちに生きるということはどういうことかっていうと、神を知ることから始まり、神を神として、その神に従っていく、神に仕える必要があるんですよ。でもそれをするためには、動機が必要なんですよ。ただ形でやればいいんじゃなくて。本当にその神がどのような方なのか、神が私たちそれぞれ一人一人に何をしてくださったのか、それを毎度毎度思い起こしている必要があるんですよ。神のこの契約のうちに生きるには、行いも必要ですけど、その背後にある動機も正しくある必要があります。27節と28節。主はモーセに仰せられた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によって、あなたとまたイスラエルと契約を結んだのである。モーセはそこに40日40夜、主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉、十の言葉を書き記した。この再契約がここで成立するんですけども、神はこの神の恵みによって成立したこの契約の内容、この言葉を書き記しなさいというふうにモーセに命じています。神への奉仕や礼拝や霊的な体験、これら一つ一つすべて大切なことです。神のその契約に生きるに、契約のうちに生きるにあたって、奉仕も必要だし、礼拝も必要だし、霊的な体験も必要です。でもそれだけでは不十分なんですよ。それだけではなくて、御言葉が必要なんですよ。だから言葉を書き記しなさいって。体験だけでは、いつかその体験が尽きたり、体験がなかったりすると、途端にあやふやになるんですよ。だから御言葉を学んで、御言葉にこうあるから、神はこのような方だって。だから御言葉で学んだことと、私たちの日常生活がリンクしてこないとまずいんですよ。神が恵み深い方だというふうに私たちが学んだのであれば、神はあなたに対しても恵み深い方であるはずです。神が恵み深いということを学んだんだったら、主よって、私にもどうぞ恵み深くしてくださいって。神が、許してくださる方だというふうに、学んだんだったら、どうか私の罪を許してくださいというふうに願うべきですよ。神が私に力を与えてくださる方だということを学んだら、その力を私に与えてくださいというふうに願うべきですよ。そうやってその御言葉、学んだ御言葉、御言葉から学んだその神について学ぶ御言葉を、その神を求める、神を知るってところに私たち行ったり来たりする必要があるんですよ。御言葉を学んで、じゃあそうだったら神を、そのような神を求めようって。で、また神から体験を与えていただいたり、さらなる理解を与えてくださって、また御言葉に戻るんですよ。そしたら次にはこういうことが書いてあったって。私たちのこのど真ん中に、肉を着たままのイエス・キリストがおられたら、そのイエス・キリストがそのまま学べばいいんですけど、もうそれはもう2000年前に終わってるわけじゃないですか、その恵みは。今も生きて、その天におられますが、肉体ではなくて栄光の体を着て。だけど、私たちのこの聖霊が与えられていて、御言葉があるんですよ。それを学んで、それを体験するんですよ。それが私たちには必要です。モーセは28節にあるように、40日40夜、飲み食いしてないってすごくないですか ?40 日食べないということはわかります。だけど人間は1週間飲まなかったら、生きれないというふうに言われてます。もう10日でも無理だと、無理ですよ。だって1週間で無理って言うんだったら。5日でも相当ひどいはずですよ。でも40日40夜、食べもしないし飲みもしないんですよ。つまり、これ何かというと、モーセは超自然的に生かされてるんですよ。神がそのモーセに生きる力を与えてるんですよ。モーセは肉体を着たままなんですが、神はその肉体を強めることができるんですよ。イエス・キリストが悪魔の誘惑を受けたときに、イエス・キリストも40日40夜断食をしてましたね。で、空腹を覚えられたって、その時に悪魔が来て、近づいてきて、そしてイエス・キリストに言いましたよ。あなたが神の子であれば、もしくはあなたは神の子なんだから、ここにある石をパンに変えたらいいじゃないかって、そんなお腹空いてるんだったらさ、って。そしたらイエス・キリストは何とおっしゃったかというと、人は パンだけで生きるものじゃないって。神の口から出る一つ一つの言葉によるって。まさにそれを字で言ってるんですよ。神とのその関係の中で、もちろん肉体、普通に考えれば肉体はもう持ちません。40日飲み物飲まなかったら持ちません。けども、その神の言葉をそのモーセは聞いて、学んで、そしてそれを覚えて、それを反芻して、そしてその書きつけたりしてるんですよ、石の板に。神の口から出る一つ一つの言葉によって、モーセは超自然的にこの肉体を保たれ、そして守られたんですよ。もし私たちがその神の契約のうちに生き続けるのであれば、つまりその神の口から出る一つ一つの御言葉に、その私たちが思いを向けてそこに生きるのであれば、私の肉体的な賭けというのは、神は十分に補ってくださるんですよ。自分の肉体的なこととか、自分の能力的なこととか、賭けなんていっぱいありますよ。だけども、私たちはそのパンとか、飲み水とか、そういったもので、それだけで生きてるわけじゃないんだって。それも必要ですけどね。だからといって、40日水飲みませんチャレンジやめてくださいよ。神を試みてはならないとも書いてあるって。イエス・キリストはおっしゃいましたから。これはもう神にその導かれて、精霊に導かれて、その導きの中でやってるわけじゃないですか。じゃあ俺もやってみろよみたいな。そんなノリではできないものですよ。だけど、私たちがその神に従う中で、その自分ではもうこの能力的に足りないとか、その物理的に肉体的に無理だというその時が来たとしても、その神に従うという神のその言葉の中に留まって、神のご計画のうちに生きるということをその追求している中でのそのような自分の足りなさが出てくるのであれば、神は必ずその足りないものを補ってくださるはずです。それが何であれ。で、それを私たちも求めるようになってくるはずですよ。これが必要ですって。自分の肉的な、その自分のその常識的な、自分のこの欲望から神に祈るものではなくて、その神が私を通してなさろうとしておられることを実現するために、私にはこれが必要だなということをその分かってくるはずだから、そうなると。神のそのご計画のうちに生きるということを追求していると。だその必要を本当に求めるようになるんですよ。そしたら、百発百中、その祈ったものが、求めたものが与えられるということを私たちは体験するはずですよ。神が与えてくださった契約、その関係のうちに生きるというのはすごいエキサイティングですよ。必要を神が満たしてくださるわけだから。29節から最後の35節までは、そのこのシナイ山からモーセが戻っていった話です。29節から32節。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセは山を降りてきたとき、その手に2枚の証の板を、証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセが彼らを呼び寄せたとき、アロンと会衆の上に立つ者が、皆彼のところに戻ってきた。それでモーセは彼らに話しかけた。それから後、イスラエル人全部が近づいてきたので、彼は主がシナイ山で彼に告げたことをことごとく彼らに命じた。神との交わりを通して、神の栄光が、それこそその残光っていうんですかね、残った光が、そのモーセの顔を輝かせたんですよ。モーセの顔にその光があって、その光がその筋みたいになって光を放ってたんですよ。ピャーンって。40日40夜何も食べないで何も飲まないでいたらどんな顔になるでしょうね。普通なら肉体的な状態はこれ以上ないほど貧しくて枯渇してカピカピの状態ですよ。もう頬はこけて、もうなんかもう見るにも耐えないぐらいな、もう痩せ方をしてるはずですよ。40日40夜飲まず食わずであったら。でもそんなことないんですよ。イスラエルの民は40年間その履物もその着物もすり減らなかったんですよね。それと同じですよ。神は本当に 私たちのその肉体や私たちの物質的なことを超えてまで私たちの必要があるんだったら、ご自分のご計画のために、それを私たちに、その私たちの家計を補ってくださる方ですよ。誰もこのイスラエルの民は、200万人以上いたイスラエルの民はモーセの姿を見て、40日40夜ご飯も食べない、水も飲まないような生活をしてたなんて思わなかったはずですよ。むしろその顔が光り輝いて、その恐れ多いというか、畏敬の念をその持つような、神を見るような、そのぐらいのその眼差しでモーセを見てたはずですよ。モーセを見て驚いたんですよ。恐れおののいたんですよ。アロンとかその民の上に立つそのリーダーたちもビビって後ずさりして、モーセに近づいていくことができなかったんですよ。モーセが彼らを呼び寄せないと、何やってるの、来なさいよって。私なんだけどって、なんで逃げんのって、そうやって言わないとその近づいてこれないぐらい恐れおののいたんですよ。でアロンやそのリーダーたちが来て、そして民全体も近づいてきたので、モーセはようやく神の言葉を伝えることができました。神の契約のうちに生きるということは、このようにその神から豊かな、また大きな影響を受けるってことです。神の素晴らしさが映るんですよ。栄光から栄光へと鏡のように反映させながら、私たちの主と同じ姿に変えられていくんですよね。私たちは聖霊の働きによって、主なる聖霊の働き、まさにそれは主なる聖霊の働きだって、聖霊が私たちの心に語りかけて、そして働きかけてくださるんですよ。私たちの心を変えてくれるんですよ。私たちがこの神との関係、神がその契約の中で与えてくださったこの神との関係にとどまるのであれば、神の言葉を学び、神ご自身を学び、神との関係をその立て上げていくのであれば、その聖霊が私たちの心を変えてってくださるんですよ。イエス・キリストを自分の模範とする生き方に必要な思いや考え方や力やその他必要なもの全部を神が与えてくださるんですよ。もしかしたらその自分は自分のその変化というのに気がつかないかもしれないですよ。当たり前のこととしてやってたり、当たり前のようとして考えてたりするから。でも自分では気がつかないけど、周りの人が気づいたりするんですよ。モーセの場合もそうですよ。彼は自分の顔が光ってるなんて、わかんなかったですよ。だけど、みんなが急になんかゾザザザっていくから。自分では気がつかないけど、その神の素晴らしさが、その素晴らしさを自分がその反映してるわけじゃないですか。で、私たちもその神と関われば関わるほど、この神との契約の中に、そのうちに生きれば生きるほど、神の素晴らしさや、この神のその愛とか、神のご性質をその受けて、匂いが移るじゃないけど、光が移る、栄光が移るじゃないけど、本当にそうやって、その神の良いものを私たち影響を受けて、その私たちのものとなっていくんですよ。していただけるんですよ。もし私を通して神の素晴らしい恵みとか憐れみとか親切とか忍耐とか、そういったものが他の人に流れていくのであれば、その異変というか変化というか、何なんだろうって、この他の人にないこの感じはって、そうやって気がつくはずですよ。そしてそれが神からのものだってその人が知ったら、その人は神を恐れるはずですよ。自分の手柄にしちゃったら、ああ、千尋さん素晴らしい人ですね、みたいな、それで終わっちゃうんですよ。そんなくだらないことで。それは私じゃなくて、その私を光り輝かせるのは、私たちに光を、まあ光といってもその残った光ですけどね。影響を私たちに与えてくださるのは、神じゃないですか。私たちはその、がどんなに明るい月であったとしても、太陽にはかないませんから。神のその光がなければ私たちは輝くわけないですよ。私たちの毎日の歩みの中に、この神の栄光の残光が見られるでしょうか。私たちの毎日の生活の中に、私たちの言葉や私たちのその態度の中に、神の 恵み深さや憐れみ深さや豊かな愛というのは見られるでしょうか。自分が判断するんじゃなくて他の人が判断するような形で見られるんでしょうか。この栄光のこの素晴らしいものの本体というか、その源である神と私たちが毎日の生活の中で交わっていない限り、そのようなことは絶対に起こりません。どれだけくださいって求めていても、口先だけでどんなに言ってても、本当にその神との交わりの中に、契約の中に私が生きてないと、そこに留まっていないと、神がその御言葉の中、御言葉を通して私に教えてくださっているご自分の憐れみ深さや恵み深さや情け深さ、私の罪を許してくださるという約束、その一つ一つを本当に味わってないと、私はその神から影響を受けることがないんですよ。であれば私からその良いもの、この神の栄光の残光みたいなのは、残りの光っていうのは私の中にあるわけないわけだから、私がそれを反映させることはできないですよ。だからどれだけ毎日の生活の中で、その聖書をはい読みました、はい祈りました、デボーションブック読みました、でそれで終わるんではなくて、で本当にその一つ一つの全て大切ですけど、それがその意味あるものとなっていくかじゃないですか。それを どのように活用してるか、本当にその神との関係を築くような、神とその交われるような、神から良いものを毎度毎度それをその感謝していたり、喜んでいたり、そして感動したりするような、そのような時間にそのしていただけるかどうかじゃないですか。それがなかったら私たち良いものを反映させることはできないです。神と交わらなければ良いものは流れていけないです。でも逆に私たちがどんなんでも、40日40夜飲まず食わずの肉体的な状態でもカラッカラで、もう枯れ木のようなものだったとしても、神との交わりの中に私がいるのであれば、モーセを通してそのモーセの顔が光り輝いたように、私のようなものを通しても、枯れ木のような私を通しても、神の素晴らしさが表されるはずですよ。最後、33節から35節。モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって、主と話すときには、いつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると、命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで、自分の顔に覆いをかけていた。なぜモーセは顔に覆いをかけたんでしょうか。モーセの顔が光ってるとみんなビビってその近づいていくことがないからでしょうか。パウロはこのことについて第二コリントで、触れてますね。第二コリントの3章の13節。第二コリントの3章の13節。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしませんと。今ちょっとこれ文脈は説明しませんが、でここでなぜモーセがその顔に覆いをかけたかということが書かれています。モーセはこの神の栄光がその光り輝い自分の顔に残って、その反射しているこの光が消えていく様をイスラエルの人たちに見せたくなかったんですよ。光り輝いているのを見せたくなかったんじゃなくて、それが失われていくのを、どんどんその光がなくなっていくのを、神からね、その近いってお会いして、その直後は光ってるけど、どんどんそれが薄くなっていくわけだから。で、その薄くなっていく、光が消えていくような、その尽きていくような様子を見てほしくなかったんですよ。それはその神に対する信頼が失われてしまわないようにですよ。ああ、もう神が共におられないかもしれないとかって言って、もうダメだみたいな。もしくはその、モーセが軽く見られないように、神の配慮かもしれません。そうしなさいって神がおっしゃったのかもしれません。旧約というのは確かに栄光に富んだものです。神とその関係を、民と関係を持ってくださるということだから。でも、私たちがまたイスラエルの民が不完全であるがゆえに、その、光というのは、その栄光というのは、必ず 失われていくんですよ。でも新約は神と御子イエスとの間の約束なので、その栄光は永遠に続くんですよ。だからこの新約に私たちがその新約のうちに生きている限り、この栄光は永遠に続く。つまりこの神の光を受けて、そしてその残光残りっていうのは、神から受けた栄光、ごめんなさい、影響というのは尽きることがないはずなんですよ。私たちがその神との関係の中にいさえすれば、その、恵みの福音、新しい契約のうちに私たちが生き続けるのであれば、その光が、神から受けた影響が、聖霊の働きが止むことなんてないんですよ。で、私たちはこの新約のうちに生き続けたいんですよ。そのためには、今日ここで学んだように、この新しい契約に私たちが入れられているこの契約っていうのは、ただただ神の恵みであるということを覚えている必要があります。そして、主、ヤーウェだけを私たちの神とする必要があります。私たちのお金とか、私たちのものとか、私たちの趣味とか、仕事とか、人とか、そういったものが神にならないように気をつけている必要があります。これがないとダメだから、あれがないとダメだから、みんなやってるから、そうやって文化的なことや、時代的なものや世代的なものや性別やいろんなことでその言い訳を言って神を神としないというふうにしてはならないんですよ。じゃないとその新約にとどまることできないから。神を神とするというのが大原則じゃないですか、この約束にとどまるというのは。また礼拝とか集会への参加や奉仕や日々のデボーションが形だけにならないように、その動機を毎回毎回気をつけている必要があります。その動機に気をつけるためには御言葉を学んでいる必要があります。御言葉を学んでその動機を毎回明らかにするんですよ。神がこの何も良くしてくださったからだなって、神は私をイエス・キリストを与えてまで犠牲にしてまで私の罪を許してくださったからこれやるんだったなって、で毎度毎度そこに立ち返るんですよ。通過儀礼的に、今日は何曜日だから、今日これやることになってるから、毎朝これをやってるから、そういうそのルーティンでこなしていくんじゃなくて、良い習慣ですけどね。だけど習慣で終わってしまっては、その神との関係や、が、そこには、そこから先はないわけだから。神から良い影響を受けて、その神の栄光を受けて、その栄光を、この反射させるようなことっていうのは出てこないんですよ。神の、この栄光の残光がもし与えられたのであれば、私を本当にその神が変えてくださったというその体験をしたのであれば、神に感謝しつつ、本当にこのようなものに、この素晴らしいものを与えてくださったことをありがとうございますって、本当に私はそれを受けるのに価値のないものですって、そう言って神の前に低くなって、神との交わりにまた戻っていくんですよ。これを毎日取り組んで、そしてこれを繰り返していくんですよ。そうすると私たちはこの神の契約のうちに生きることになります。そしたら私たちの毎日の生活の中で、その神から受けた影響というのが私たちを通して周りに流れていくようになり、私たちがその周りの人たちの祝福となることができるんですよ。神は私たちを周りの人たちの祝福としたいんですよ。私たちを祝福したいだけじゃなくて、私たちの周りの人たちも祝福したいんですよ。本当に私たちがこの神の契約の中に、契約のうちに生き続けていけますように祈ります。天のお父さん、あなたの豊かな恵みによって、私を、私たち一人一人をあなたの契約の中に入れてくださっていることを心から感謝します。聖霊が私のうちに与えられ、その聖霊が私の心にあなたに従いたい、またあなたを愛するその思いを与えてくださること、あなたが私の神となり、私があなたの民と、そして子とされるということ、私の罪が許されて、その咎を二度とあなたは思い起こさないということ、このような素晴らしい約束を、契約をイエス・キリストにあって私に与えてくださったこと、 この中に生かしてくださっていることを心から感謝します。お父さん、どうぞ私が、あなたがこの恵みとして与えてくださった契約の中に、契約のうちに生き続けられるように、どうぞ助けてください。私の毎日の生活の中で、あなたをますます求めていけますように。言葉を通しても体験を通しても、あなたがどのような方なのか、もっともっと知ることができますように、理解できるように、体験できるようにお助けください。そしてそのようなあなたを、あなただけを神とできますように、自分の趣味にあなたを取って変えるようなことがないように、お金や物をあなたに取って変わるようなものとしないように、周りの人たちが神々として崇めるものを自分が欲しがって、それをあなたの代わりに神として据えてしまうことがないように、どうぞ助けてください。あなたがどれほど素晴らしい方なのか、イエス・キリストの十字架や、あなたがしてく私にしてくださったこと一つ一つを思い起こしながら、礼拝や賛美や集会や祈りや御言葉を読むことや、デボーションの一つ一つを通して、あなたをますます知り、あなたを体験し、あなたに従っていく動機を清めてください。そしてどうぞ、あなたから良い影響を与えていただいて、私の毎日の生活の中で、あなたの栄光を、その栄光の残りというか、あなたから受けたものを、周りの人たちに届けることができるような、クリスチャンライフを送れますように、私たち一人一人を導いてください。どうか私たち一人一人を、あなたのこの恵みの新しい契約のうちに生かし続けてくださいますように、導いてください。お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。